三崎さくらのさくらじ。
皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。前回は財布をなくしたお話をしたと思うんですけど、それを聞いた方からなんか、あ、さくらちゃんは意外と幸薄い系なのっていうお話を聞いたんですけど、もう全然そんなことはなく、まあ、財布ね、私が早まって全部カードを再発行した後に見つかったっていうのはちょっと幸薄い感じになっちゃいますけど、その後若干続きがありまして、まあ、財布見つかったんですけど雨でボロボロだったんですよね。でそしたら友達がなんて言ったらいいんだろうな、パロディサンローランのちょっとふざけたような感じのやつ、サンローラン風の財布で、例えばなんかラコステだと起こしてみたいな、なんか沖縄に T シャツあると思うんですけど、あとフランクミュラーがフランクミューラーみたいなそんな感じのなんかサンローランの小銭入れかなくれて、でもなんで私は財布をなくしたのに小銭入れなんだろうって思ってたら、なんかその子が、いや本物のサンローランは今月手に入るよみたいなのを意味深に言ってきて、えどういうことみたいな、あでもこの子がくれるわけじゃないってことはみたいな、まあ、候補全然絞られてきたんですけど、でえ何ちゃん何ちゃんとか言ってたら、すごいその子分かりやすい子だから、あその子かっていうのが分かって、で私の誕生日プレゼントに友達がなんと本物のサンローランの財布をプレゼントしてくれて、あすごいなんかハッピーな感じになっちゃったんですけど、それもそうですね、私誕生日2月なんですけど、その子が忘れ物がすごい激しい面白い子で、会うたび私の誕生日プレゼントを忘れて、で1回お家になんかお家お店お家にあるからって言って一緒にお家に取りに行ったんですけど、はぁみたいな、違ったって、なんかあれ事務所だっけ、どっかに置いてきたみたいな言ってて、あお家取り行ったけど違う場所にあったんだねっていうのを本当 2,3 回ぐらい繰り返して、で4月になって、でそこで私も財布なくしてたから追加でプレゼントをしてくれたみたいで、でもすごい嬉しかったです。なんか元々使ってた財布もちっちゃい三つ折りの財布だったんですけど、もうさらに小さいキーケースかなってぐらいのサイズで、でもすごいポケットにしまいやすいのでついついポケットにしまって、よく家の中で今度なくしてまた見つかってっていうのを繰り返してるので、私も気をつけていきたいなって思っています。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。手紙サキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネームエミリオさん、この収録はゴールデンウィークの真っ最中でしょうか。そうですね、ちょうどゴールデンウィーク間ぐらいですね。さて定番の質問になってしまいますが、さくらさんはこのゴールデンウィークは何をして過ごしますか、それともチルチルランドで親孝行されたのでしょうかって、あチルチルランドは私の実家っていう意味なんですけどそうですね、ちょうど明日からって言ってもあれか、なんて言ったらいいんだろう、5月2日から帰ろうと思っています。そうですね、親孝行したいですね。いつも帰った時は料理を作ったりとか、あとお母さんにマッサージしたり、マッサージ勉強してる時期があったので整体やったりとかしてますね。最初の頃はちゃんと1時間がっつりやってたんですけど、最近30分ぐらいやったら自分が疲れてきちゃって40分ぐらいになってるんですけど、まあでも一緒にご飯作ったりするのはすごい楽しいので楽しみだなって思っています。ラジオネームパンチョクさん、公開収録まで1ヶ月切りましたね。公録参加するので楽しみにしております。ありがとうございます。 今回は同じ事務所のいつはちゃんですが、出会った時のエピソードと教えてください。あ、この質問は公開収録当日でもありそうなので、ちょっと軽く言うと、いっちゃんはね、学園祭っていうなんか歌を歌うイベントで、いっちゃんとか他にも女優さんたちがいて、で、そのイベントの後にみんなでご飯を食べに行ったんだよな。行って、で、帰りにね、多分、いっちゃんが、電車の時間とかがあって、先に帰るってなって、私も、なんだっけな、まあ、一人で帰すのが心配だったのもあるし、私もちょうどそのぐらいの時間に帰ろうって思って、二人でね、駅まで帰ることになって、でももともとなんかいっちゃんすごい話しやすそうだな、仲良くなれそうだなっていうのはあったから、まあ二人でこう喋ったらまたそこで意気投合して、今度よかったらご飯行かないって言ったらすごい乗ってきてくれて、そこからそうだね 1,2 ヶ月に1回ぐらいご飯行ってる仲になったので、高6も誘っちゃいました。リア友なのでちょっと楽しみだなって思ってます。みんなもぜひ来てもらえたら嬉しいです。ラジオネーム、ちなちなさん。さくらさんはその愛らしさから、たくさんの人から愛の言葉をもらっていることと思います。そこで質問です。さくらさんは、愛してると大好きなら、どっちが言われたら嬉しいですか？また、可愛いと美しいなら、どっちがテンション上がりますか？教えてくださいませ。選ばれた方を次回の登録で積極的に使います。積極的に言ってくれるってこと？絶対ちなちなのことなので恥ずかしくて言えないと私は思ってるんだけど、愛してると大好き。愛してるってあんまり、なんだろう、私多分言ったことないし、愛してるってもし言われたらなんて返したらいいんだろう。恥ずかしいね、愛してるって。大好きはなんか可愛い感じするけど。でも私はいつもね、みんなに配信で言っちゃってるけど、本当言葉より行動が嬉しい人間なので。でもちなちなたちからはもういつも愛と、もう大好きももらってる感じがするので、もう言わなくても伝わってるよ、分かってるよっていう感じです。どっちでも嬉しいかな。そうだな、可愛いと美しいか、よく言うもんね、なんか可愛いと綺麗がどっちが嬉しいかとか言うけど、それも全然私どっちも嬉しいけどな。私の友達でどっちだっけな、なんか可愛いは嬉しいけど綺麗はあんまりみたいな子も一人いたけど、そんなことは個人的には全然なくて、まあ、困った時はなんかあれだよね、可愛いと綺麗の間っていうか、どっちも持ってるよねって言ったらめっちゃ正解なんじゃないかなって思います。どっちも嬉しいので、いっぱいじゃあ言ってもらえるの楽しみにしてます。ラジオネーム、 J さん。春を通り越して早くも夏の装いですが、体調はいかがでしょうか？体調確かに最近また崩しやすくなりましたね。質問なのですが、ギガさんでヒロインと悪の助幹部を2回ずつ演じられていますが、演じやすいのはヒロインと助幹部、女幹部、助幹部のどちらでしょうか？まあ、ヒーローか悪役かってことですよね。なんて言ったらいいんだろう。私が、演じやすい。演じやすいか。楽しい、演じやすいって思うのは、悪役の方が、なんか、ノリノリでいけるんですけど、ヒロインってね、結構、リアルになかなかないような、またいつもの演技とは違った演技になるので、表現としてはヒロイン難しいなって思うんですけど、悪者の方は、セリフ量が圧倒的に多くて、ヒロインって大体悪役にやられて、はっとか、やめて、このとか言ったらいいなと思うんですけど、悪役はめちゃくちゃずっと喋ってるから、それだけね、なかなかアドリブ力というか、セリフを覚えたり、アドリブでノリノリで言わなきゃっていうのはちょっと難しいなって思いました。ラジオネーム、エマンさん。プロポーズされるとしたら、いつ、どんなタイミングで、どんな方法がいいですか？全然考えたことなかった。プロポーズ、そうだな。何がいいんだろうね、プロポーズってね。なんか、ちょっと私思いつかないから、友達の エピソードを言うと、なんかまあプロポーズなくね、普通に付き合ってて、なんかなんとなく流れで結婚してっていうのも全然ありだと思うんだけど、まあでも女の子からするとね、やっぱちゃんと言葉言ってほしいみたいのが多いと思うんですけど、そしたら結婚式で旦那さんがプロポーズしてくれた動画を見せてくれて、え、これめっちゃいいじゃんみたいな、え、サプライズだったのって言ったら、あ、うん、言わせたって言ってて、みんなの前でちゃんと言えって言ったらしくて、なんかそれはそれで可愛いなって思いました。以上、手紙サキングのコーナーでした。サクランキング、このコーナーは私がランキングを発表していくコーナーです。今回はラジオネームエミリオさんから、あの私がね日々作った料理の写真を X やインスタにアップしているから、その桜さん的にお気に入りの料理は何でしょうかっていうことだったので、なんか自分の料理のランキング発表するのちょっと面白いですけど、料理お気に入り料理ランキング行ってみようと思います。では3位からいきます。自分のお気に入り料理ランキング第3位、てるるるるるるてるん、シチューです。これはですね、まあ、メッセージにも書いてあったんですけど、こう味、見た目、簡単度合いなど含めてランキング形式で紹介お願いしますって書いてくれたんですけど、もうめっちゃ簡単なのばっか紹介していこうと思ったんですけど、シチューすごいね、もうあれです、ルーを使ったあのレシピで、ただただなんだっけ、チーズ、ピザ用チーズみたいなのを入れるだけなんですけど、すごくなんだろう、味が濃くなるっていうのかな。なんかカレーはねご飯と絶対食べたいけど、シチューって別になんかそのままでも食べれるなって思ってたけど、このシチューはすごいあの味が濃くなるので、ご飯と一緒に食べたいなって思いました。すごい美味しかったので、みんなもぜひやってみてください。では、お気に入り料理ランキング第2位、てるるるるん、生姜焼きです。こちらもすごい簡単なんですけど、あの普段の生姜焼きの作り方に、玉ねぎをすってもらってすりおろした玉ねぎと、お肉と、あのその他調味料をもう全部混ぜて30分ぐらいつけといて、あと焼くだけなんですけど、なんかね美味しいんですよ。すりおろした玉ねぎのレシピめちゃくちゃ美味しくて、まあ、いつも私料理にハマってるというか、バズレシピっていうあの料理研究家リュウジさんのレシピにハマってるんですけど、このレシピだけは普通にクラシルのランキング1位2位だったやつで美味しかったので、こちらもぜひぜひ皆さんよかったら作ってみてください。ではでは、輝くお気に入りの料理第1位は、トゥルルルルトゥルンと、イルキャンティー風ドレッシングのサラダです。1位がサラダになっちゃったんですけど、いや、このドレッシングがめちゃくちゃ美味しくて、あのイルキャンティーっていうイタリアンのご飯屋さんのドレッシング食べたことある人いるかな、すごい美味しいんですけど、なんと私のその大好きな料理研究家リュウジさんがイルキャンティーで働いてたみたいで、でイルキャンティーのドレッシングは卵とか使ってて、いろんな多分野菜が混ざってて作るの大変なんですけど、卵の部分をマヨネーズで代用して、あと人参と玉ねぎだけねすりおろさなきゃいけないから、そこだけ大変なんですけど、あとはもうサラダ油とすりごまと醤油と味の素とちょっと砂糖とちょっとニンニクみたいな感じだったかな。でもそれ混ぜたドレッシングがもう美味しすぎて、ずっと作ってるんですけど、もうこれ本当に美味しいから、これだけねちょっと簡単ではないかもしれないけど、まあ、ぜひぜひ作ってみてほしいなって思っています。以上、サクランキングのコーナーでした。三崎さくらのさくらじ、そろそろエンディングのお時間です。先ほどの、そうだな、料理の話の続きで言いますと、あのポテサラもねすごい美味しかった ったんですよ、バズレシピので。私のお家はちょくちょくと女友達が、なんて言ったらいいんだろうな、こう引っ越しのちょっと前のタイミングで若干シェアをすることがすごい多いんですけど、まあ、ポテサラをね作り置きしといて冷蔵庫に入れといたんですよね。そしたらなんかシチュー美味しかったよって LINE が来て、え、シチュー作ったっけって思って、ポテサラとねほうれん草のごまあえただ作り置きしてあっただけなんですよね。で、え、どういうことだろうって思ったら、なんか無水シチュー作ったのって言われて、えみたいな、無水じゃなくてあれポテサラだよみたいな。私が多分前に無水の肉じゃがを作ったからか、なんか見た目がシチューだと思ったみたいで、ご飯の上に冷蔵庫に入ってたポテサラをね温めて乗せて、でもなんか味が若干足りなかったから、なんか多分自分の好きな調味料をかけて食べたらしいんだけど、絶対美味しくなかったじゃんって思って、ポテサラにしてはねすごい美味しかったんだけど、まさかシチューにして食べると思わなかったから、ちょっとそれどういう味だったのか気になるなって思って、すごい笑っちゃいました。告知はですね、5月26日に公開収録がいつはちゃんとありますので、5月いっちゃんねバースデーみたいなので、ぜひぜひいっちゃん、いつはクラブの皆様も来ていただけたら嬉しいなって思います。あとは、まだ公開されてないかな、日にちだけ言うと6月1日何かしらあるのと、6月14日も何かしらありそうだなって感じなので、ちょっと開けておいてもらえたら嬉しいなって思います。また公開収録のメッセージも募集の時が来ると思うので、みんなぜひぜひ送ってくれたら嬉しいです。それでは三崎さくらの桜寺、本日はここまでです。ここまでのお相手は公開収録楽しみな三崎さくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。